武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
様々そのコロナの揺れっていうのはまだ日本中を震わし続けているわけですけども、
はい、
まあでもラジオからの情報は面白いですね。これラジオで聞いた話でね、なるほどと思ったんですが、はい、物の名前ってのは地方によって内容が変わるんですね。
はい、
東京でキャバクラっていうとね、まあ、キャバレークラブ、うん、キャバレーとクラブが重なったやつですよね。
はい、
これ東京都で小池という首長が要求してらっしゃるのは、もうそのお客さんが帰った後消毒しろってことでしょ。お客さんごと消毒しなきゃダメっていうんで、テーブルとかをホストの方とかギャルズが拭いてるわけでしょ。
はい、
同じ業種で札幌にもね、そのキャバクラがあるらしいんですけど、
はい、
中身が違うんですって。
そうなんですか。
そうなん、それで何、集団で発生するやつ、なんて言うんだ
っけ、クラスター、
あ、クラスターが発生したらしい。それはなんでかっていうと、東京ルールに従ったばっかりに。と申しますのはですね、札幌ではですね、いろんなとこね、舐めたりしていいことになってるんですね。
ありましたね、そういうクラスター。
はい、それで、はい、使うたんびに全部消毒しなきゃいけないんですけどそこを東京ルールに従って、よく消毒しなかったというのが札幌で発生して、それがクラスターの原因になったんじゃないかというね。
わかりませんけどね。
わかりませんけどね。大変ですよね。あなたも女性だから、全部消毒するとなると大変でしょ。
そりゃ。
ねえ、よくわかんないでしょうし。話元に戻りましょう。
はいはい、
びっくりします。ドナルド・キーンという。
はい。
この人、かなさんご存知ですか？
日本を愛してくださった方ですよね。
いやいやいや、そうだ。やっぱり、2011年のこと知ってるからなおさらなんだ、
はい。
若い方にご説明しましょう。ドナルド・キーンさん。1922年、ニューヨークに生まれたアメリカ人なんであります、うん。日本文学の翻訳者として知られておりまして、実に穏やかな方。
はい、
とにかく日本の文学については、紫式部から三島由紀夫まで語る。他にも安倍工房と親交があり、司馬遼太郎さんなんかもこの人の人柄を深く愛したという、
はい、
私も TBS の対談番組でこの人の姿を初めて見かけたんですよね、
うん、
で、もうそれはもうね、結構ね、前のことで40年ぐらい前かな、
はい、
この方はね、 TBS 一の切れ者テレビ司会者、報道の達人という筑紫哲也という方と、
はい、
対談をやっておられました。で、この筑紫さんってのは切れ者でね、前髪をちょっとかき上げて、日本は、とかっていう、こう、その口調が実に、婦人層に受けたという方。
はい。
この方は、ドナルド・キーンさんに、こうお聞きになった。いかがですか？最近の日本は。もうこれで大体察さなきゃいけない。どんな風に、筑紫さんは答えて欲しかったか。日本の若者には呆れます。源氏物語読みません。近松場所知りません。そういう人日本人じゃありません。こんなことをね、言ってほしかった。
はい。
うん、ところが、キーンさん言わない。なんと、おっしゃったか。近頃の日本どうですかと問われて、面白いですね。安倍工房は特に面白いですね。砂の女とか傑作短編ありますけど、面白いです。司馬遼太郎面白いですね。あれだけの文才持ちながら、一切外国人に受けようとする作品書かない彼、面白いですね。
はい。
その後、筑紫さんがいろいろ寄ってたかって聞くんですが、全部外していくという。それを私見たことがある。
へ
ー。明らかに外してましたね。
へー。
でも、メディアを代表する語り手の人、特にテレビメディアの人って、うん、こういう外し方するよね。
求めてる答えが自分の中にあって質問されるっていう。
そうそうそうそう。
はい、
ね。それで、日本人だったらばその辺忖度するんでしょうけども、金さんはいかがですか？近頃の日本は？という、筑紫哲也さんの日本語を、How about Japan and Japanese みたいな。で、そのトンチンカンな食い違いが私は私なりに面白かったんですね。
はい。
筑紫さん、この方は、このドナルド・キーンさんが、日本の悪口を言ってほしかった。 ところが言わなかった。これ他にも知ってる？ドナルド・キーンさんによく集中してた質問は。
わかんないです。
捕虜となった日本兵ってのはみっともなかったらしいですねという。
はい。
これこの人なんでかというとですね、この人は日本軍の捕虜の取り調べをやってるんですよ。そのために日本語を覚えた。この人は第二次世界大戦所属した部隊はハワイなの、うん。そこに真珠湾攻撃の時に人間魚雷でやってきて、魚雷に乗ったまま当たらなかった人とかいるわけ。うん、そういう人たちから情報を聞き出すために日本語を覚えた人なの。捕虜の取り調べなんですよ。さあ、日本にいかにしてこのドナルド・キーンなる人が惹かれていったか、これ明日から早速始めたいと思います。この続きまた明日のマネタの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
日本軍の捕虜というのは軍事的秘密をよく正直に話してくれた。でもキーンさんは言います。決して臆病風に吹かれてその秘密を話したのではありません。彼は兵士として少尉、中尉、大尉として捕虜になってもその階級のものであったことをアメリカ軍に示そうとしたのです。おそらく将棋というゲームが象徴しているように。
将棋？
将棋っていうのは相手に取られるじゃん、
うん、
ひっくり返ると自分の軍を攻める兵力になるんだよね。
うん、
戦国時代からそうなのよ。負けた方は織田なら織田軍の中に入るわけ。
うん、
それを裏切りと呼ばないのよ。つまり有能な人物は敵になっても優秀だという、
はあ、
そのように捕虜になっても働くのが、それが侍というそういう思想があったからではないでしょうかという。
はい。
カナはこの優しいと思う？
まあ優しい、寛容な見方だなっていう。
キーンさんについてね、
はい、
普通だったらボロクソに言うでしょうけどもね。
まあ、普通は裏切り者
でしょうけども、はい。どうしてこういう人が生まれたかだよね。ほら、それが不思議なのよね。この人は戦後になっても日本軍の悪口言わないのよ。相当いけすかない野郎もいたはずだよ、日本軍。言わない。
はい。
ほんで、ずっと日本文学の大ひいきなの。これ、不確かなことですけども、ドナルド・キーンさん、裏で、ノーベル文学賞の時に動いたっていう噂はあるんだよね。
え？
キーンさんが、東洋にも文学賞をプレゼントすべきだ。たら、ノーベル文学賞の審査員の人が、東洋に文学ないじゃんって言ったらしいのよ。
へえ。
そしたらキーンさんが、あなた何も知らない、あなた源氏物語読んだことないでしょう、日本っていう国の中に源氏物語の流れを組む素晴らしい文学があります、
うん、
それを言ってくれたのではないかっていう。
へえ。
だからノーベル文学賞の候補は知ってる？一番最初は、
一番最初、
うん、川端康成もちろん上がってたの。もう一人、
はい、大江健三郎さんの前？
前。
どなた？
谷崎潤一郎。
はあ。
この二人だったらしい。
はい。あ、そうなんです。
日本の文学事情を国際的にもアピールしてくださった方が、キーンさんではないかっていう。さあ、入っていきましょうね。どうしてこういう、そのドナルド・キーンになる人が生まれたのか。うん、この方はニューヨーク貿易商のお父に持つというね、貿易商のお父さんの家庭に生まれた、そういう少年でありました、
はい、
で中学生になってお父さんの真似して外国へ行く夢、その夢に取り憑かれてフランス語を一生懸命勉強するんですね、
はい、
めっちゃ頭が良かった。で飛び級16歳でコロンビア大学へ入学できた。本当に偶然です。このドナルド・キーンさん、冬休みかなんかでニューヨークに帰ってきて、タイムズスクエアの近くの本屋さんで運命の本の2巻セットに出会うんですね、
はい、
49セントだったそうです、
はい、
彼曰く、それが何かというと The Tale of Genji、 源氏物語英訳版、これはアーサー・ウェイリーの名本訳、これを読んで感動するんです、この少年は。それが日本っていう国の古典と知るわけですよ。この頃の日本っていうのはどういう国かというと、ドナルド・キーンさんからすると仮想敵国なんです。日米関係は最悪で、戦争が始まるんじゃないか、その日本人は天皇を神だと言い張って、その軍事力を強化しアジアを支配しようとしている、それから勝手に太平洋に線を引いてどんどんその線を拡大するという、ちょっとどっかの国に似たことを先にやってた、はい、第一列島線とかって言いながら線を引いてた、
はい、
でも源氏物語英訳版、
はい、
そこに天皇が出てくるんだけど、その日本のニュースで伝わってくる天皇と違うのよ、
はい、
源氏物語の天皇帝は同じ意味だって訳してあるんだけど、恋ばっかりしてラブポエムとか作ってるのよ
、はい、
あれと思うわけ、キーンさんは少年だからなおさら。それで本に書いてある姿と、それからニュースで伝わってくる姿があまりにも違うんで、変な国と思いながら行ってみたいなって思うところから、キーンさんの心の中に日本の文学という種が落ちる。そして日本という樹木がドナルド・キーンさんの人生の中で葉を茂らせていくという物語でございます。お付き合いくださいませ。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっとコマーシャルの間にかなさんから褒めていただき、梨の匂いが漂ってた。
いや、素敵ですね。そういうね、こう香り匂いの記憶っていい話ですよね。
それだけ貧しかったんだよ俺が。
え、
おい、匂いはものすごい敏感だもんそっちの方の匂いだよ、
はい、
食い物の匂いだよ、
はい、
あの運動会のテントの下に漂う匂いで、栗の匂いとか知らないだろう。
わかんない。
ええー、とこの子が栗持ってくるんだよ、湯がいた栗をそれが羨ましくてさ、こっちは同じ似た匂いで芋があるんだけど、あのさつまいもの匂いしか知らないんだけど、やっぱり上行ってるんだよな。うん、ごめんなさい、話がそれてしまいました、
はいはい。
誰にとっても少年時代は懐かしいもんでありますが、10代後半の年齢で源氏物語を読み英訳ながら感動したドナルド・キーン少年、
はい、
この少年の不思議なところは本当不思議ですね。この人はなんとどうせだったら原文で読みたい、めっちゃ頭いい、英訳ではなくて日本語で源氏物語が読めたらもっと深く物語の世界の中に自分は身を沈めることができるんじゃないか、
はい、
ところがこの時代1900年代真ん中ぐらいでありますけどもね、その時代日本っていう国を知ってる、日本語を知ってるできるっていう人が1億で10人ぐらいしかいなかったんじゃないか、
はい、
でこのドナルド・キーンはその日本の源氏物語に惹かれて日本の小学校の教科書を手に入れて、また日系人の先生を探して教科書を勉強し始めるの、
はい、
その教科書が咲いた咲いた桜が咲いたっていうやつから始まるというね、それで日本語がだんだん面白くなってきた頃に、運命ですね、18になったばっかりかな、ドナルド・キーンさん、1941年12月の7日、
はい、
コロンビア大学に通っていた彼の耳に聞こえてきたのはパールハーバー奇襲されたという日米開戦のニュースだった、
はい、
キーンさんはこの不幸に対して何を思ったかというと、チャンスだ、
はい、
それがアメリカの青年に対して日本語を勉強して敵国日本の情報を知るための諜報活動、日本語を訳せる兵士になってくれないか、海軍の方に入ってくれという日本語諜報活動のための兵士に なれという募集を見つけるんです。この人は渡りに船だと思ってアメリカ海軍日本語学校に 入学するんで。で、コロンビア大学でも抜群の成績なんで、アメリカ海軍日本語学校、キャリフォルニアバークレー校に入学合格するんです。ここで日本語を学ぶんですよ。
はい。
数奇な運命ですね。1942年2月、19歳の時にニューヨークからサンフランシスコ、フリスコへ移動して、ここのバークレー校で日本語を学ぶ。クラスメートが30人いたんですって。
はい。
で、この30人で日本語を学ぶ。
はい。
教師は日系一世の方。
うん。
日本人の人。もちろん国籍はアメリカ人ですから、はい、アメリカなんですけど。能力別に分かれて一クラス6名。そしてイギリス人の先生から日本史を教わるという。教科書は長沼直江の標準日本語読本という。サラリーマンの会話などが盛り込まれている。
へ
え。ところが、これがすごいんですね。日本語やっぱり学ぶとなると大変だね。一番やっぱり金さんがしんどかったのは漢字の書き取りなんだって。それも日本語を教えてくれる先生たちは略字とか簡単字を教えてくれない。台湾、憂鬱、全部旧字体。
うわ、
もうそれは本当に辛かったらしいんだけど、やるんだね。金さんはそれでも面白かったというね、
はい、
画数の多い漢字を書くのは。月曜から土曜まで毎日4時間で、2時間は長文読解、1時間会話、1時間が書き取り、文字はひらがな、カタカナ、漢字、口語体、文語体、行書、楷書。
すごい。
会話は荒瀬先生という方がいらっしゃって、標準語では済まない、方言を教えるの。
うわ、
キーンさんはそれが面白いんだって。
へ、
日本っていう国は地方都市に行ってと言葉が変わるんだって。
うん、
わあ、私が脚こけしもうたとかね。福岡県内だけでも5つか6つありますから。
あ、そんな。
それを荒瀬先生がざっくりではありますが方言まで教えたっていう。
日本人だって方言わかんないですからね。
それがね6名の優秀なキーンさんたちのクラスメートは無我夢中で勉強した。しかもね、この方言を勉強したことが他の通訳官と決定的に分けていくんだって。さあ、日本語修行中であります。まだ実践の舞台には立っておりませんが、やっと20歳になったばっかりのドナルド・キーンさん、その後の人生は。この続き、また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜さんが重大な指摘をしてくださいました。元ネタがあるんでしょうと。
はい、
はいはい、あります。ごめんなさい。私の日本語修行、このタイトルに惹かれて買った一冊でございまして、川地由香さん、白水社。
はい。
この作者の方、女性の方なんですが、キーンさんのことをもう実に丁寧に調べてらっしゃいます。本当に老作で、ございますけど、
はい、
ちょっと老作すぎまして、
え、
あのキーンさんが使った教科書を追い求めて、その教科書にたどり着くまで調べたことの経緯とかが書いてあるんですけど、
はい、
申し訳ございません。私読んでおりまして、どうでもいいなと思いながら結構飛ばしたところでございます。やっぱりなんか人の人生って人に会ったりなんかしないと人に面白く語れない。ごめんなさい、
はい、
この作者の方も書いてらっしゃるんですが、ドナルド・キーンさんたちに日本語を教えた日系一世の日本人日本語教師たちの熱心さっていうのは胸が詰まるのね。
はい、
彼らアメリカのあの青年たちに日本語を教えながら敵国になった日本のことを思い出して切なかったでしょうね。なんかこういうのをなんか朝ドラでやるといいんだよな。
そうですね。
ドナルド・キーンさんやってくださいよ。
はい。
これなんか切ない、なんかね、逆じゃない。
うん。
戦争のために日本語を教え、だから大変なんですよ。昨日ちょっとお教えしましたが、カタカナ、ひらがな、漢字、それも簡体字はダメで旧字、古い方の字の難しい字。台湾とかって難しいじゃないですか。旧字は憂鬱もそう。そんな字を教えたり、 がひらがなカタカナでしょ、が交互体文語体行書楷書で書かなきゃいけないのと、方言があって、もう一つあった、大事なことは、社会的階級による言葉の変化、丁寧語謙譲語を覚えないといけないんだ。
難しいと思いますよ。
特にまたほら軍隊だから、丁寧語尊敬語謙譲語か、天皇だけ言葉遣いが変わるわけでしょう。天皇陛下に対してだけは全部言葉が変わって、一人の人のために全部言葉を変えるわけですから、そんなのも覚えなきゃいけないという、
はい、
諜報活動とはいえ日本語を学ぶ彼らの優秀さと熱心さというのは、
はい、
うん、でも金さんはその中で実に豊饒な言葉世界、言語世界を日本人は持っているんだということを学ぶんでありますね。休みの日もクラスメートとは日本語で手紙のやり取りをしたんですって、
はい、
とにかく暇を惜しんで日本語を勉強して、ハワイから送られてきた欧州品の中に田中絹代の映画があったりしたんで、映画を見たりしたんだって。この辺もね、面白かったですよ。日本映画の特徴を捉えて、
はい、
うん、日本人は必ず別れるときは橋の上で別れますって書いてある。あの、こんな風にして日本を、あの、日本語を学びながら、金さんは敵になった、あの、祖国、その悲しみをこらえながら、一生懸命教えてくれる一世の日本人たちに胸が熱くなったんですって。それからもう一人、友人の中で金さんはるかに抜いて、優秀なアメリカ人がいたんだって、
はい、
オーティス・ケイリさんという方で、このケイリさんに、オーティスさんに、ふるさとどこって聞くと、あ、マサチューセッツって言った後、ちっちゃい声で、本当はね、小樽、
え、
お父様が宣教師だったんで、小学校まで小樽の小学校に通ってたアメリカ人なんだって、
はい、
なんと11ヶ月間徹底した 語学訓練を施され、1943年軍事上の切迫もあり、キーンさんはハワイ真珠湾基地に語学兵として派遣されます、
はい、
生まれて初めて軍服を着て任務に当たるんです。で、ハワイには捕虜になった人、そういう日本軍の捕虜収容所があった、
はい、
その人たちから軍事秘密を聞き出すんですけども、そのキーンさんが一番嫌いだったのがアメリカ軍の上官なんですって。
う、
海軍単位フェレスト・ピアードという大尉さんがいらしたんですが、学生でまるで少年のようなキーンさんたちみたいな語学兵のことが大嫌いで、戦車の部品のペダルというのを日本語で踏み板とかって日本語を振ってるのを知って、
はい、
ペダルも知らないバカとかって、そういう上官が金さんは嫌いだったと書いてらっしゃるんですね。さあ、格のごときドナルド・キーンさんですが、運命を変える出来事がこのハワイの捕虜収容所で起きます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
日本文学の紹介者でありますドナルド・キーンさんの青春でございます。とにかく語学兵として日本の捕虜の取り調べ等々に当たっていたドナルド・キーンさんであります、
はい、
そのキーンさん、捕虜の取り調べの方は筆記の方を書く方をやってらしたらしいんですけども、はい、そのドナルド・キーンさんに上官でありますとこのフェレスト大尉から日本兵の日記を読んで、日本軍が次にどんな作戦を立てようとしているのかを予測せよという難問で、ハワイにいる金さんなんですが、南の島々、ガダルカナルとかその辺、サイパンとかグアムとかそのあたりから持ち込まれた日本の兵士の日記をチェックするんです。
はい、
ということは、かなさん、日記の持ち主は全員戦場で死んだ兵士ということです、
はあ、
それで 死んだ日本兵の手書きの日記帳をキーンさんは読むんです、
うん、
でキーンさんが異常に思うのは米軍は日記禁止、合理的理由で今もそうだと思いますよ。
あ、そうなんですか、うん、
それは一兵士の日記から次の作戦がバレたらそういうことがあってはいけないということでね、
うん、そうなんだ。
これが面白いんだかな、
はい、
日本は驚くないかな、日記は軍が支給してくれるの。手紙等々は全部検閲が入るんだけど、
はい、
日記は検閲しないの。日本陸軍海軍も、
はい、
だから正直に書いてるの。
うーん、
日本兵の日記の記載に関しての細かさってすごいのよ。
へ
ー、昨日友人が何人死んだとか、もう戦う弾薬がないとか、食べ物がないんで何と何の雑草を食べたとか全部書いてある。
へー、
キーンさんはその破れつつある日本陸軍の低い身分の兵隊さんの日記を読みながら泣くの。もうダメだ、俺泣いてきちゃった。
歴ありますよ、
うん、大丈夫、もうちょっと我慢できる、はい、まだ悲しい切ない話がある、
はい、
アメリカ軍が攻め込んできてジャングルに逃げ込んで餓死していくギリギリまで書いてある。でその中に弾薬さえあればとか、
うん、
本当に切ないんだって。だからキーンさんは日記読みながら破れていく日本兵が哀れで哀れでたまらなくなる、
うん、
そしてキーンさん気づくの、日本人って日記の中だけはどんな人でもものすごく自由にとっても上手に日記を書く習慣があるんだって、
はい、
これはキーンさん曰く清少納言から伝わる随筆の能力が文字を書ける全ての日本人に宿っているって、
はい、
撤退四里弾丸残り少なく今日草の根を食うとかっていう、もう涙なしでは読めないんだ、
うん、
でキーンさんがおえつが止まらないっていう一冊の日記に出会うわけ、
はい、
今日限りの命であろうって書いた兵士の日記の一番最後のページに英語で、もしこの日記を拾ったアメリカ兵がいるなら以下住所を書いておるんで妻に届けてはもらえないかって英語で書いてあったんだって。その人はね、英語で書けるほどの能力を持った人なのよ。それが二等兵というランクで死んでいく無念を日記を収集するであろう米兵に託したというね。その時にキーンさん号泣したんだってさ。
はい。
そしてキーンさん何をやったか届けてやろうと思うのよ、この人は。
キーンさんが
読んだ日記のことごとくを隠していつか日本に行ってご家族に返してやろうと思うんだ、
うん、
そしたらフェリスト単位が部屋を出るときポケットから全部引っこ抜いてった、
うん、
そうするとカナさん月曜日にしたお話がわかるでしょ、
はい、
宿志哲也さんが
あ、
ね、え日本軍ってのはひどかったんですよね、キーンさん答えるわけがない。
そうですね、
つまり私たちの方が私たちの国のために戦った兵士に関して冷酷であるということですよ、
うん、
しかももっとはあの深いものがキーンさんにはあるんですよね。それは何かというと次なる命令がやってくるんです、
はい、
それはね、戦場へ実際行って今捕虜になった日本兵への尋問をしろということで、ドナルド・キーンさん文学青年ですよ、
はい、
激戦地アッツ島へ出張させられるんです、うん、そこで日本兵捕虜になった日本兵と実際に会うんです。私ども戦後世代には知り得ぬ戦争秘話でございますが、ドナルド・キーンさんそういう方だったんですね。来週もう一週語り通してみたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。